はい、2月21日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
あつきにんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、
はい、
まあ今もうこうやってね1ヶ月2ヶ月近く、
はい、
一緒にやってるんですけども、
そうですね、
そう、ちょっとずつタレント活動もやってきて、
はい、
この間はあのベンビーさんがやってるあ、まあ、YouTube 配信ですか、はい、ベンビズキッチンに、
はい、
まあ、出てたということで、
いただきました、
はい
はい、
どんな感じでした。
なんかベンビーさんの、うん、東京に、行かれる
候補
お話を結構がっつり、
おいいですね、はい、
前半もバーってがっつりされて、うん、こう話した後に、うん、僕こうゲストで、はい、あの東京経験した男みたいな感じで、
あ、なるほど、ね、はい、なんだった東京先輩みたいな、
あ、そうです、
はあはあはあ、
ややこしい感じのベンビーさん今から行く、俺帰ってきたか先輩みたいな感じで、
そうかそうか、で、はい、東京はどういうとこだったとか、
あ、そうですそうです、
ね、だってまあ一応タレント活動してたけど、
はい、
やっぱねこの役者的なものもちょっとはまあ友達というか、
はい、
いたんじゃないですか。
ああ、そうです ね役者やってるよって友達もいたりしたので、
いたり
し
たから、まあ、はい、ベンビーさんこれから東京行って、
はい、
まあ、役者もやりつつちょっとお笑いもやりつつみたいな感じで行きますよみたいな感じ、
はい、
なので
ぜひちょっと僕もお友達とかこうなんかつなげたり、ね、いろいろ
できたら絶対いいけどね、はい、
そうですね、
うん、
ちょっと東京行った意味が少しあるかなって思います。
はいはいはい、まあ、アドバイスではないけど、
まあ、そうですね、ベンビーさんにもアドバイスすることももちろんないので僕から
どんなこと聞かれたの。
あと、その電車高校だよなとかいろいろ、
そもそもね、そっか、
そ、ね、
この沖縄に電車ないから、
そうですよね、
あっちに行った時にどういうことに困ったみたいな。
あ、そうです、もう本当になんかその何々の電車はちょっと安いよなとか、
ほうほうほうほう、
なんか何々の駅はいろんな路線が通ってるよなみたいな、なんかそういうお話とか。
メンビーさんは何どの辺にもう何ですか、住むとか決まって
ん
のかな。
あ、なんか一応お話はされてたんです、詳しくはこう言ってはいなかったんですが、うん、まあ、大体こういうところに住むよっていうお話はされてたので、やっぱ一番メインになるところにこの活動が近いところに、
うん、がいいよねと、はい、
住むって
話してて、でそれも含めてのその電車移動はこうした方がいいですよみたいな。
あ、そうそうです、
あ、
地下鉄とかだとやっぱ安いですよみたいな、なんかそういう、
もう結構わかる。
あ、でも、うん、ま、一通りは乗ったと思います。そのなんか山手線だったり、
はいはいはい、有
名の階だったり、丸の内、この地下鉄の丸の内線とかいろいろとつながっているので、
はいはい、
あとメインの駅だったり渋谷だったり、
ほうほう、
新宿駅とかがものすごく大きいので、新宿駅はもう、北口、南口、東口もう出るので迷ったらもう迷子になるよみたいな、
あ、なんかよく言うやつですね。
あ、そうです、
はいはいはい、
とかもやっぱ一通り経験して、はい、まあ、大体、東口は向こうだなっていうのもやっぱ理解できるぐらいにはあの3年後にはなってたので、
ほうほうほう、
はい、まあ、やっぱり一通り、はい、経験したので、まだ一体もちょっとあの時のもちょっとかにシティボーイ的な感じにはなってたのかもしれないですね。
いや、はい、俺だからこの間その知り合いの人とその大阪のその駅の話になったけど、はい、全然わかんなかったもん。なん、あ、8、10年ぐらいいたのに全然わかんない、まあ、主要なとこはいくつかわかったりとか、
はい、
まあ、こうだよねはわかったけど、まあ、田舎もんだからさ、こう電車というものにやっぱ慣れなかったね。
はい、やっぱまあ、そうですね、僕ら、
だから多分端っこの方とか言われたら分かんないでしょ、東京の端っこというか、
分かんないですね、
そう、主要都市だけしか分かんない
です
か。
そうですね、本当にメインの主要都市だけは分かるんですけど、はい、なかなかこうやっぱり頻繁に行く機会はないので、
そうだよね、
はい、
あ、それも含めて、
はい、
まあ、ちょっとそういうベンビーズキッチンで、
はい、
お話ししたよということで、はい、まあ、なんかその時にね、めっちゃ皆さんも来てくれたとか、
あ、もうめちゃめちゃ嬉しいです、本当にありがとうございました皆さん。結構、2時ぐらいまでやったんですよ、深夜。
何時からやってた？
一応8時半から開始で、いろいろ、なんていうんですかね、YouTube の、うん、やつが、途中で切れたりして、途中から、ベンビーさんの、ツイキャスかなんか移動して、もう最後にはもう垂れ流しというか、もう、
なるほどね、
皆さんのコメントは、確認はしているんだけど、
うん、
まあ、受け答えはせずに、もう僕らがもう、ずっと
要はちょっと打ち上げの様子を配信してるような。
そうです、
まあ、最初の方はベンビズキッチンで、
はい、
このね、この東京行ったらどういう風にしようみたいな、
あ、はい、
このちょっとお堅いというかカチッとした話してたけど、はい、後半はもうやっぱね、あれ最終的に酔うまでやるってこと
でしょ。あ、そうです、もう社長は結構最後の方ベロベロに
になるまで、そうやるっていうのも聞いてたんで、
はい、
では最後の方見られた方はもうちょっとした打ち上げ、本音トークじゃないけど、
そうですね、
オフトークが見れたみたいな感じで、
流してたのか今みたいな感じになってたので、はい、
あつきにも最後までいた。
あ、最後までいました。
最後までいた。
あ、でも僕はベロンベロンにはなってないですけど、やっぱりちょっと気持ちいいぐらいにはなってたので、はい、ベンビーさんがその茶碗蒸しとかも 作ってくれて、
まあ、はい、ベルスキッチンですからね、はい、はいはいはい、
なんかそういうのいただきながら
料理も
なんかいい話ができて、
めちゃくちゃいいじゃないですか。
最高の回でした。ありがとうございました。もう呼んでいただいて、
熱い話もできたのでね、はい、ありがとうございますということで、はい、さあ、こちらですね、ひふみさん来てくれてます。
はい、
もい浦添と宜野湾の間ぐらいから、拝聴中でごっくんちょということでさあありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続きまして、まちゃさん来てくれてます。
はい。
あつき兄に、おやっとさ。
おやっとさ。
今日もあつき、魂のこもった放送、よろしゅう頼んもす。
はい。
ほいで、ちょめのすけどん、万代半島、突き上げ屋をオープンするゆうちょったが、ありがとうげんしたということで、ね、突き上げ、わかります？突き上げ、さつま揚げ。
ああ、さつま揚げ、はいはいはい。
そうそうそう、さつま揚げを、まあ、鹿児島弁で言う、まあ、突き上げ。
はい。
そう、って言いますんでね。
オープンされるんですか？
いや、しないですよ。全然全くする様子もないですね。はい、なかなか難しいと思うけどな、聞いたことないけど、やりますよ、これから。
新しいかもしれないですね。
うん。はい、まあね、薩摩蒸気屋って言っても超有名な場所ありますので。そう。さあ、続きまして。
はい。
ちょっと虫がいるな。便秘キッチンもやっとさーってきてますね。
ありがとうございます。マチさんがもう、本当に
ガンガン。あ、いっぱい回してくれた？
もうものすごい、こう、やっぱり、ギャグを。うん、
ああ。
はい。言ってくれて。
うん、
最初も、ベンビーさんも、もういいよって言ってたんですけど。
はいはい、
最後の方はもう、笑い、
どうも。笑い転げるぐらい。
転げるぐらい、やっぱ、すごかったですね。まちさんのやっぱ勢い。見習わないといけないなって。
じゃあ、あとはね、この、寄ってきた時のギャグって、めっちゃもう、くだらないやつが一番面白いですから。最高ですからね。
常にやっぱ、思考を回し続けてるまちさんの、
はい。いけないですからね。
すごかったです。ありがとうございます。
さあ、続きまして、アンツバさん来てくれてます。はい、著名に、こんにちワンデイということで、ワンデイじゃないですよ、ということでね。さあ、ニーニーいつも通りよって来てるけど、
ど
のベビスキッチン、いつも通りそういうもんだよと、
はい、
代表がね、酔いつぶれるのはいつも通りだよという感じですかね。
なるほど。
はい、ちなみにツイキャス12時までだったなと来てますけど。
切れて、多分もっと僕らももう、うる覚えなのかな、結構でもやってた記憶があるので。
多分、あれじゃないかな、
切れて流して、切れて流しての多分繰り返しだったのかなっていうので。
ね、はい、その30分で切れたりしてますからね。
あ、そうですね。
そうそう、それもあって、じゃあ切れて、
はい、
ちょっと多分飲んでるから気づかないで、多分10分後ぐらいにあれ切れてるな、もう一回じゃあ流そうみたいな。
だったかもしれないです。
感じになってたのですかね。
はい。
いや、さあ、ということで、まあ、便秘キッチンね、はい、来ていただいた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、まあ、そんな中ですね、
はい、
まあ、そうやって、便秘さんの東京出身の話を、まあ、できたよという、あつき兄に、
はい。
なんかちょっと、お知らせじゃないけど、
はい。
なんか今、頑張ってることあるみたいな。
ああ、はい。あれですかね。
うん。
稽古。
お稽古、ね、
はい、あれ、そうですね。ベンビーズキッチンの時にも、まあ、お話しさせていただいたんですが、
はいはい。
今ですね、オリジンの、
うん、
若手稽古ではないですけど、
はい、
芸人にこうデビューする、この、下積み、
研修というか、ね、
研修、
うんうん、
はい。を今やらせていただいてます。
お、ということは、まあ、はい、後々はまあ、芸人としても、まあ、ちょっと、
そうですね。
デビューしていくみたいな。
はい。
あらあらあら。いいですね。何でもチャレンジ。
そうですね。もう何でもチャレンジの精神で。
ほ
う。はい、やらせていただいてて。
じゃあ今は、こうやって、ネタを書いて。
そうですね。
毎週
毎週、はい。
あ、じゃあもう、これは変わらず。
新ネタをこう、はい、見せて、はい、みたいな感じでやってるんです
か。で、見せて、多分あれですよね。はい、この、テーマをもらって。
そうです。
で、一週間で、そのテーマに沿ったネタを書き上げて。
はい。
で、その、まあ、みんなの前で披露するみたいな。
そうです。
っていう期間。
はい。
あー。
やらせていただいてます。
ちなみに、何月目標で、はい、
多分ですね、4月にこうデビューできたら一番こう、順調な流れとか。
いいなと、あ、順調な流れでいけば4月にデビューできるよと。はい、どうですか？
めちゃめちゃ難しいですね。
難しい。
はい、難しいです。
まあ、それは難しいですよね。はい、そもそも1週間っていうのがね。
そうですね。
うん、
なかなかこう、新人発掘オーディションにも、
うん、
出させていただきましたね。オリジンさんが主催している。
はい。
で、その時はもう本当に1ヶ月ぐらいかけて、
うん、
ネタをこう仕上げていって、で、まあ、その時も初めて、人生で初めて書くネタだったので、
はいはい、
ものすごく苦労したんですけど、うん、それが1週間に1本というペースになると、うん、まだちょっとやっぱ未完成な部分も多いですけど、うん、やっぱりこう、披露しないといけないという、うん、感じなので、やっぱりこう、自信がない状態で、僕の中では、
出してるという、
はい、1週間出してるので、やっぱりこう、見てくれた先輩たちもちょっと自信ないのが伝わってくるな、みたいなお話もそうですし、はいはいはい、やっぱりこう、受けないんですよね。あんまり。で、それこそ、先週見せたネタが、ですね、テーマが、誕生日っていうのを、まあ、テーマに、まあ、やっているんですけど、うん、まあ、こう。
思ってる通りにいかないというか。
そうですね。受けなかったですね。
あ、
まだいろいろみんなアドバイスいただきながらとか、うん、なんか面白いワードが、 一応あるから、お前にしか出せないワードは入ってるから、う
ん、
まあそういうのを活かしつつ、やってくれっていうので、まあそこはちょっと自信持って。
引き出しが増えますからね。
まあそうですね。
そうそうそう。はい、だからまあ、なんですか、一週間しかない中で、すごく考えることによってね。
はい、そうですね。
もう自分にないような発想とかも出てきたりとか。
はい。
まあここでは完成してなかったけど、これを一ヶ月寝れば、良くなりそうみたいなネタも多分あると思うんで、ね。
そうですね。
そこでどんだけこう出せるかみたいな。
なんかいい材料がいっぱいこう、今集まっていってるような感じがするので。
ね、ちょっとだけこのラジオ前とかに、設定どんなのなの、はい、どういうの考えてんのって聞いてて、いや、面白いなと思いますよ、その発想がそう。
ちょめさんに少しあの相談ではないですけど、毎回こういうことやりたいんですよってお話も、はい、ね、させていただいてるので。
そう、いや、俺めっちゃ面白いなと。
ありがとうございます。
そう思ってね、だからあとはなんかこの詰める部分がね、
そうですね。
難しいのかなみたいな。
見せ方だったり、内容、もっとこうわかりやすく、うんうん、はい、ちょっともっともっとレベルアップしていけたらなと思ってますので。
いや、いいですね。
はい。ちょっと皆さんにご報告できたので。
うん。レミズキッチンでも話したからね。
はい。
も
う。ちょっとぜひこう、デビュー楽しみにしていただけたらなと。
もしデビューする際にはね、はい、みんな厚木にからチケット買ってもらって。
ああ、はいはいはい。
もうデビューはぜひ見に来てほしいなと。
はい。
思う感じです ね、 ですね。ちなみに好きな芸人さんとかいんの？
好きな芸人さんが僕そう、あんまりこう。
詳しくない。
幅広くこう。うん、見てて、ずっと、
うんうんうん。
で、基本的にこう、ピンの芸人さん見るというよりかは、こう、コンビで、やられてる。それこそ M1 だったりとか、うんうん、そんな僕、がっつり見るタイプではなかったんですけど、うん、まあ、毎年 M1 は見てて、みたいな感じで、なんかやっぱり、チュートリアルさんとかが、やっぱりこう、僕の中ではすごい印象的。サンドイッチマンさんとか、だいたいあの、
2005から2007ですね。
そうですね。向こうとかがすごい印象的に残ってて、そうですね。好きな芸人さんのある、まあ、誰なんでしょうね。
うん。だからまあ、もっと、なんていうんですかね、深く、すごい、全部見てるわけではないけど、はい、そういう、大きな大会とかだったら、必ず見てて、みたいな、
ね。
で、こういう芸人さん好きですよと、はい、もちろんチャンピオンになった人たちは面白いなと思うし、みたいな。
そうですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
っていう感じでしたね。
でもまあ、これからやっぱ、ピン、このやっていく。
そうなんですよね。
ピン芸人でこういう人、みたいな。
なんか、やっぱり、このピンで、なんか自分がこう、なんていうんですかね、モデルというか、
うん、
こういう人をやっぱ参考にした方がいいっていう人は見つけた方がいいっていう。
まあ、そ
よく、はい、ね。みんな言っていただけるんですけど、まあそこを探しつつ、自分のまたオリジナルもこう、ちょっと
それはもう、それはもうオリジナルもね。
ですよね。
やっぱでも、大きいですからね、アイドルやってたっていう、もう一つの武器があるから、
はい、
これをね、打っていくっていうのもありです
し。そうですね。
まあ、アイドルやっててイケメンで。
嬉しいです。
そう。それの、なんですかね。とは違った設定さえ考えれば、
はい、
もう面白いですから。
確かに。
そうそうそう。だからもう武器があるからもう、バッチリですよ。
いや、もうちょっと、頑張りますので。
はい、ぜひ、はい、応援よろしくお願いします、ね。
よろしくお願いします。
さあ、リナママさんからこんばんはということで。
はい、こんばんは。
さあ、マチャさんから、徳之島からの失脚。資格ゲストも来てたねっていうことですけど。
はい、佐竹並木くんっていう。
お
う。ご存知ないですか？
あれに出てた方ですか？
あ、新人発掘オーディションに。
新人発掘オーディション出た、
はい。はい、
ピンクい髪の、はい。はいはいはい。
佐竹くんもこの前一緒に出てくれて。
佐竹くん、はい、なんか、あれですよね。趣里が、優勝は唯一ないみたいな言ってたような。
そうそうそう。
いじられ方してた。美味しい。
あ、それは多分又吉公
役。又吉公役だ。
佐竹くんも、まあ、面白いネタっていうか、
はいはいはい、はい、
すごいこうなんか お笑いセンスを持ってる人で、
ほうほうほう、
はい、ちょっといろいろお話、
そうだな、はい、なんか聞いてたな、
やってたので佐竹くんと、まあ、僕佐竹くんもまあこう一緒にお笑い、まあ見せたい今やってるような、
なるほど、
はい、感じで、はい、
ピン芸人になるのか、
ピンだった、はい、ピンで今はいやってると思います、はい、
ほうほうほう、さあ、続きましてマチャさんから、はい、芸人はダメって、リエさんに言われてなかったということですけども。
はい、言われてましたね。
ね、
はい、
これリエさんに届いてるかな、
リエさん、リエさん、
ちょっと報告しとこうかな。あつきにに今、芸人の研修してますよ、つって。はい、多分、リエさんの力で、ストップかかる可能性もありますので。
リエさん今、もし、ラジオ放送を見てくれていたら、ぜひ、オリジンの方に、芸人をやめてくれと連絡。
やりたくてやってんでしょ。やりたくてやってん
だ。お願いします、リアさん。
そんな人質取られてるみたいな。
助けてください、リアさん。
いや、助けてくださいじゃないよ。やりたくてやってんですから。
もちろん今やりたくて、今やってますので、
ね、
はい。リアさんも、ね、リアさんのこのやっぱり。
応援も欲しいな。
はい。
後ろ盾もね。
はい。僕からぜひチケット買っていただけたらなって。は
い、お願いしますね。
はい。
さあさあ、円楽さんから。
はい。
適当にやっても、お帰りなさいより面白いから大丈夫よ、こんにちは、ということで。いや、行ってきますね。あれ、お帰りなさいでではないですから。
うん。ことぶきパンチさん。
そう、はい、ことぶきパンチめちゃくちゃ面白いですから、もう、大喜利も今、めっちゃね、頑張りながら。
あ、すごいですね。
そう、大喜利のツボっていうね、いろんなその大喜利 喜利のイベントやってるところとかにめっちゃ出ていって、はい、
すごいですね。
大活躍、あのことぶきさんが来たみたいになってますから。
うわ、すごいですね。さあ、それこそ僕、ネタで、うん、こうデコリンさんを出させていただくワードがあったんですけど、
面白いな。
それがやっぱネタ見せで一番受けました。
受けた。まあね、これあるあるだからね、受けるんだけど、はい、舞台では受けないね。
そうなんですよね。
そうね、難しいですよね。さあ、ここでですね、はい、あんつばさんから、
はい、
著名、先週水曜日に進展あって、気になってた女性と LINE 交換して今やりとりしている。おー、いいですね。著名のお店で、お祝い飲み放題開催して、もちろんタダではなくて500円でお願いしますということで。はい、いやいやいやいや、逆に、じゃあ進展あったんだ。気になってた女性と LINE 交換して今やりとりしてますよということで。
僕もこの話をベンビーズキッチンで、5月ベンビーさんがお話しされてたので、うん、僕も知ってます。この話
あ、知ってるんだ。
はい。
あ、もうじゃあ、俺より詳しく知ってる感じ。
あ、もう詳しく、はい。
あらあら。
してますね。頑張ってください、もう。
いや、頑張ってほしいですね。
そうですね。せっかくこういう出会いっていうのはやっぱ大事に。
そう、大事に したいけど、このお店でお祝い飲み放題するにはまだ早くない。今、進展あって気になった女性と LINE 交換してやり取りしてるだけでしょ。ねえ、いやいや、もっとこの、まあ、付き合うなり、
はい、
もっと、その先があれば、お祝い飲み放題いいですけど、まだ今この時点では、酔っ払った時に、はい、チェイサーをスッて出してあげるぐらいの、ぐらいのまだお祝いですよ。
いいですね。ぜひ、こう、決起集会ではないですけど、うん、はい、向けて。
ぜひね、はい、やりましょうね、ということで。さあ、マチャさんからですね、
はい、
まあ、大好きな芸人、誰ですかと聞かれて、はい、そこはリクエストって言わないとっていうのを来てますけど。
まだやっぱりちょっと経験不足ですね、やっぱり。
見たことないですからね。
そうですね、
リクエストのネタをね。言えるとか言えないじゃなくて、芸人として認識してないみたいなとこもありますから。
いやいやもう。じゃあ、チョメさんです。
いやいや、チョメさんですわ。
チョメさんです。
すごい圧力働いてるから。円楽さんから、はい、はいはいじゃないんかーいっていうのも来てますけど、はいはいさんね。
はいはいさん。
ね、パスタ巻いてるのね、はいはいさん。
わかります。はいはいさん。
そうっていうのもありますけど。さあ、という感じでね、今後の展開が楽しみとか、アンツボさん、著名行ったねとかも来てますけどね。さあ、ということで、まあそうやってね、はい、お笑いの稽古をしながらも、
はい、
他にもなんか稽古してると。
あ、そうですね、うん。またちょっと習い事を始めまして。
いや、なんでもやるね。
いや、もう、まあ、ボイストレーニング。
お、ボイトレ。
はい。
これはもう、ね、アイドルにはね、必須というか。
そうですね。
はいはい。
もともとでも、東京の方でも、こう、ボイストレーニングをやる機会っていうのはほとんどなくてですね。
ほうほう。
まあ大体本当に。
そうなんだ。
はい。そのボイストレーニング多分自分で通いに行かないといけないような環境だったので、うん、なかなか向こうでもできなかったので、こう改めて、ちょっとまたゼロからではないですけど、ちょっと基礎を習いたいなってことで、はい。
すごいな。
はい。僕もその、身を見真似でやってたというか、う
ん、
こう。
元から歌は不得意ではないんですよ。
だって、そう、自分では認識してます。うんうん、はい。
その、カラオケに行って、はい、その、別に、その、恥ずかしくないというか。
ああ、そうそうそう。
そうそう。俺とか、マングーさんはもう、歌ったらすごい悲惨なことになるぐらいの。
いや、聞いてみ
て。歌声なんでね。はい、だからまあまあ、普通に歌ったけど、やっぱその、ボイトレ行くと、その、発声の仕方だったりが違うんだよね。
そうですね。やっぱりこう、もし2時間のライブがあるんだったら、やっぱ発声の仕方で、やっぱ喉を壊さない歌い方だったり、
う
ん、こうなんか低い音から高い音をスムーズに出せるような発声みたいなのが、やっぱり多分、プロの方に教えていただくものなのかなっていうので、今回改めて。
できてるの、
はい、いや、もう全然もう不慣れも不慣れで。
あ、じゃあやっぱ難しかった。
めちゃめちゃ難しいですね。
ボイトレ行ってみて、あ、はい、こんなできてないんだなって思った？
あ、もう本当にもうなんか逆にもう全然一もできてないなっていうか。
へぇー。
はい、もう本当に、できてることで、声を出すことぐらいです。あとはもう技術的な面がもう全然多分できないので、本当にいい、本当に行ってよかったなではないですか。
今どれぐらい通ってるの？
今でもまだ本当に行って2回目とかなんですけど、はあはあ、2月から始めたので、うん、もうこれからって感じですね、本当に。
はい。でもまあちょっと自分の中で変わってきてる感じがある。
そうですね、やっぱ意識するとこがやっぱだいぶ違って、出たっていうので、うん、やっぱりちょっと、意識の仕方だったり、ほうほう自分のこう、もっと体を鍛えたりとか、することで、もっといい声出せたりすると思うので、ちょっと、期待していただけたら。
今後に期待っていう感じで、はい、あ、で、そこでまあなんか、いろいろ、なんですか、歌歌ったり、それこそ、お笑いじゃないけど、課題曲みたいなのもあったり、
はい、いいですね。うん、ぜひちょっと僕、最近ちょっと、一昔前ではないですけど、僕の親の世代の歌だったり、ちょっと、コメコメクラブさんの、君がいるだけでっていう。
米コメクラブが親の世代なんだっていう。
そうですね。米コメクラブの。
え、あんまりさん28とかでしょ？
そうです。
親は何歳ぐらい？
僕ちょっと今、親が今54ぐらいなんですかね。
あ、まあ、うんうん。なるほど、はい、なるほど。
なので、まあ、米コメ世代なのかなって今ちょっと思って、うん、まあ言ったんですけど。
あ、なるほど。いや、はい、もっと、 もっと若い方が米米世代よ。
あ、本当ですか。
54って言ったらもうちょっと上の世代じゃないですか。
あ、じゃあちょっとあるかもしれないですね。
そうそう。
はい、
フォークソング、あ、でもどうなのかな。うちの親がフォークソングとかだったのかな。確かにね、はい、50、まあ、何歳で、ちょっとわかんないなって。で、だから、ちなみに、だから、その4、米米クラブ大好きだよって人たちが、
はい、
この、いくつぐらいの世代なのか。
ああ、そうですね。
もしくは、この50代の方たちが、ね、はい、こういう歌聞いてたよとか。
はあ、ぜひちょっと教えていただきたいなと。
教えてもらえたらいいですね。はい、あと、こんな歌歌ってほしいな、みたいな。
ああ、ぜひちょっと、聞きたいですね。皆さんぜひ、アスキニーニーにこう、歌ってほしい歌があったら、ぜひお願いします。
円楽さんから。
はい。
ソールドアウトの、東京通信を完コピして来週披露ねってきてるんですけど。いやいや、むずいでしょ、ソールドアウトは。あと、ソールドアウトは、ボイトレ行ってないです。ソールドアウトはボイトレ行ってない。
っていう、あれですか。
あ、ソールドアウト、ソールドアウトっていう、まあ、その、なんですかね、グループ。
ああ、はい。
そうそうそう、が、いますので。
すごいな。
そうそう。
あれだ、ちょっと勉強
どっちかというと、僕ら世代ですね。
はい、ああ、ええ。
そうそうそう、の方なんですけど。
ちょっと見てみます、ソールドアウト。
さあ、あとは、ちょめちょめクラブ、マングがいるだけでって来てますけど、違う、米米クラブですよ。
すごいですね、この短時間で。
いやいや、ね、稽古してるのは、いい傾向だね、とか来てますから。
ありがとうございます。
いや、もうよく出てくるな、逆に。
すごいな。
さあ、という感じでね、
はい、
まあ、厚木にね、今、こうやって、ボイトレも頑張ってますので、
はい、
励ましのね、エールとか、
はい、
で、まあ、こういうの歌ってほしいよとか、
はい、
で、何歳ぐらいでこういうの歌ってほしいとか、ちなみにどの世代をターゲットにしてるというか。
はい、そうですね、ちょっと。
毎年全世代ターゲットにはしてるだろうけど。
はい、今僕のこの作戦ではないですけど、はい、中ではまあ、自分の中で言う、こう、ビジュアルは若い世代。
うん。
で、歌は、うん、ちょっと親世代。
うん。まあ、40、50ぐらいの。
そうですね。で、まぁ、ちょっと動きだったり、そういうなんかちょっとまた別のオリジナルソングというか、カバーソングは親世代。で、オリジナルソングは、どちらかといえばこう、ちっちゃいこう世代に向けて、もうほんと全世代ちょっとターゲットに。
ターゲットに広げてるけど、
広げてってるので。
まあ、懐かしいソングに、そのなんですか、ちょっと寄せたいというか。
そうですね。なんかやっぱちょっと歌謡曲ではないですけど、そういうのがまたちょっと流行り出してきてるみたいなので、今。そこをちょっと狙いながら。
なんか、ポップな方がいいの、はい、やっぱり。
そうですね。なんか、最近の曲ってやっぱものすごくこう、高いイメージというか。
あ、高い、
はい。高いイメージがあって、僕、高い歌はまあ、あんまり得意としてない時、ありますし、うん、やっぱちょっと低音。
はいはいはい。
自分の低音を活かした歌みたいなのが、武器にできたらなと思っているので、ちょっとそこの歌いやすい歌をちょっと、はい、狙って。ぜひやっていこうかなと思ってます。
じゃあ皆様、何かね、リクエストありましたらね。
そうですね。ぜひお願いします。
はい、メールツイキャスで募集しております。
はい。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、よろしくお願いします。さあ、うとくんがいるのに、励ましはできんだろう。気使わせるな。いや、全然気使ってないですよ。何にも関係ないですから。さあ、あとはですね、はい、若いターゲットをゲットしようっていうのを来てますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、ではこの後はですね、CM 挟んで、はい、大喜利のコーナーでございます。はい、本日の大喜利のお題がですね、
はい、
ドラゴンボールを8個集めるとどうなるという、ちょっとね、久々になんか、ちょっと、なんですか、ベタなお題よりというか、
いいですね、
そうなかなかないお題ですけども、
はい、
さあ皆様、メールツイキャスこちらの方も募集してますのでよろしくお願いいたします、はい、それでは一旦 CM です。
どうも、甘い時間はいかがですか。モンブランです。
オリジンお笑いライブ気象転結ボル335、
2月24日土曜日、那覇市文化天物館4階、
天物ホールにて19時開演。チケット一般2000円、小学生1000円。お待ちしてます。
よかったらお前も見に来てな。
いや、俺もいるばよ。
受付で2000円ちゃんと払ってこいよ。
なんでよや。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
松かのように。
はい、2月21日水曜日17時25分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
さあということでですね、大喜利のコーナー行きましょう。
はい、
大喜利クエスト DX 雪のぶヒップホップということでですね、どんどんいいですね、なんかリエさんバージョンになってきてるけど、
いいですね、やっぱこの
乗ってきました。
楽しみにしてる方たくさんいると思うね。愛が
楽しみしてる人いるのかな、これ
みんなでやっぱ愛を
やってる可能性ありますから、
はい、繋がれますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
本日のお題がですね、ドラゴンボールを8個集めるとどうなるというね。
はい、
まあ、結構多分いろいろやられてきたような、
はい、
お題ではありますけども。はい、さあ早速 X の方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、X ネーム万代です。
はい、
さあ、ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？シェンロンにこの欲張り名と一括され、シェンロンの気分でどんな願いが叶うのかわからなくなるということで。まあね、欲張りなのかな、これ。なんていうの、願い事をいっぱい言えばさ、
はい、
あの、この欲張り名ってなるけど、
はい、
いや、ドラゴンボール1個多く集めただけだから、欲張り名ってなんのかな、これ。まあまあまあ、いいですね。
いや、いいですね。はい、
どんな願いが叶うのかわからないっていう。さあ、続きまして。
はい。
ドラクエのセーブデータが消去されるということで、これ最悪ですよ。
最悪ですね、これ。
ねえ、せっかくあそこまで行ってたのに、みたいな。
これ最悪ですね。
ボス1個手前でセーブしてたのに、みたいな。いろんな武器も集めたのにね。
これ最悪ですね。
そうそう。
学校休む人だったり、会社休む人続出しますよ。
そうそうそう。
はい、また一から。
そう、また一からってなるからね。ドラクエはね、鳥山明さんが、デザインキャラクター、みたいな、キャラクターデザインか、うん、みたいなのを、はい、まあ、やって監修してますから、その辺も含めてですかね。
いや、うまいですね。
いや、うまいですね。
はい。
さあ、獅子王誠が蘇り、京都動乱編スタートということで、わかるかな、ルローニケンシン。
あ、わかります、わかります、聞いてます。
いや、全然関係ない、漫画が出てくるみたいな。
包帯巻いてる人です
か？そうそうそう。
はいはい、
所詮この世は弱肉強食のね、
はいはいはい。
そうそう。いや、意味わからんからね。ドラゴンボールで8個集めて師匠誠出てきたら、意味わからんから、ルローケンとごっちゃなってるから、みたいな。
そうですね。でもさすがにサイヤ人にはすぐ倒されそうな
感じ。確かに。サイヤ人の方が強そうかな。
そうそうそう、ね、うん。
ちょっとね、ルローケンの世界では勝てないかもしれない。
そうですね。
さあ、ありがとうございます。はい、さあ、続きまして、マチャさん行きたいと思います。
はい。
ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？
はい。
キャンペーン中だから、もう6個集めたら、お願い3回聞くよって言われたということで、スタンプみたいになってる。来店スタンプみたいに。今だったらね、その8個、今集めてて、
はい、
今んとこ1個だけど、
はい、
あと6個集めれば、3回聞けるよみたいな。どうせ今使うのか、あと6個集めてから使うか、まあ、どっちでもいいよみたいな。
いいですね。いや、ナメック星そんな感じ。な
ね、ナメック星のでかい、
ね、でかいやつよ、
それ。そう、やつで、なんか、ポッポルンがね、
はいはいはい、
まあ、あれで、願い3つ叶えてくれるみたいなやつ
ですよ、ね。ありましたよね。
あったね、あったね、なんかね。
懐かしいわ。
そう、という感じですね。
はい、
さあ、続きましてがですね、どれにしよっかな。じゃあ、メールの方から紹介しよっかな、
はい。お願いします。
はい。こちら、ラジオネーム、カーボンギアです。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
ドンマイウトくん、あつき22、好きな芸人は、金城理恵さんです。ということで。いやいやいや、ドンマイウトくんじゃないから、俺なんか、芸名みたいになってるけど。ねえ、チョメノスケですからね。さあ。で、理恵さんは芸人じゃないですよ。ということで、さあ行きましょう。
はい。
あ、いいですね。
リエさんとコンビ組んだ方がいいんですかね。
いやいや、組んでも面白そうだけどね。リエさん笑ってるだけですよ、多分。さあ行きましょう、
はい、
カーボンギアさん、ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？違法ドラゴンボール所持で逮捕されたということで、偽物、これ偽物のドラゴンボール所持してたらこれ逮捕されますから。
いいっすね。
そう、偽装通貨みたいなもんですかね、このねえ、嘘の偽札みたいな感じで、
はいはいはい、
偽ドラゴンボール持ってるから、
なるほど。
逮捕みたいな。
このドラゴンボールの願いででも釈放されてほしいなっていう。
あ、なるほどね。なんとかで、ドラゴンボール所持で逮捕されるけど7個あるからね。
はい、そうそうそう。
で、ここから出してくれって言って。
てい
や、意味ないやん、そしたら。さあ、続きましてがですね、はい、シェンロンのそっくりさんが出るということで、あ、似てるんだけどな、みたいな。
はいはいはいはい。
どっち側なのかな、めちゃくちゃ似てるモノマネしてる方、 タイプなのか、はい、あのコロッケさんみたいな、
あ
の、はい、面白戦論が出てくるのかめっちゃ気になるけどね。
めっちゃ気になりますね。
ね、
はい、めっちゃ気になる。
そっくりさんどっちだろうっていうのもありますけど。
めっちゃ気になるわ。
さあ、続きまして、はい、仮面中の戦論が出てきたということで、まだちょっと戦論ちょっと慣れてないですけどみたいな。ここから慣れていて線路になりますんで、みたいな。まだ仮面なんですよ、みたいな。
線路仮面なんすか
ね。で、なんか、
すごいな。
願い事を、まあ、叶えてやるけど、みたいな言って、後ろから、一個叶えてやるって言え、みたいな。あの、共感線路みたいな。共感線路みたいなのがさ。
うわ、すごい。
ね。で、いやいや、今こう、ちょっと威厳保つように出てこい、みたいなさ。でかなとこも教えてもらって。
いや、面白いっすね。
うん、いいですね。
いいですね。
続きまして。
はい。
老眼でよく見えずスルーされるっていうのも来てますね。ああ、まあ、あれ ?7 個か8個かわかんない。どっちかみたいな。
はい、
ねちょっと見にくくなってるけど、まあ、だいたい7個だから出てくるかみたいな。老眼の線路嫌だな。
嫌だな。
さあ、続きましてがですね、はい、ポケットティッシュと交換されたということで、ああ、なんかこの、あれですかね、くじ引きの、何ですか町内会のさ、首危険みたいな感じで、
はい、
そう持って行って、ああ、一個、じゃ余ってるんで、ポケットティッシュと交換しますよ、みたいな。
軽い軽い軽い。
うん、いらんな、ポケットティッシュな。さあ、で、ラストですね。
はい。
ギャルのパンティーが紐パンになったということで、あのね、ウーロンがね、あの、ギャルのパンティー送れって言って、めっちゃ降ってきてたけど、あれが全部紐パンになる。
紐パンになったっていう。
ちょっとだけ、この、ウーロンにとって嬉しいパターンになったんですかね。
いいですね。
なったのかな。さあ、ということで、カーボンギアさんでございました。
はい。
さあ、いいですね。さあ、続きましてがですね、それでは、あっちにしようかな。こちらがですね、ツイキャスの方から紹介したいと思います。
はい。
ツイキャスネーム、円楽さんです。
はい。
行きましょう。ドラゴンボールを8個集めるとどうなる、はい、シェンロンから、あ、すいません、1個多いっすって返されるということで。
なんかいいっすね。
お客さん、ちょ、1個多いっす。なんかあの、コンビニで多く代金払いすぎて、ちょ、100円多いっす。
すごいなんか素直な。
そう。はい、ね、もしかしたら、なんかさ、悪いシェンロンだったらさ、1個ポケットに隠し持ってるみたいな。
確かに確かに。
自分のものにするみたいなさ、やつもいるかもしれないですけど、いやいや、すいません、1個多いっす。
正直者がやっぱり報われるような世界だった
そうですよ、それ、はい。シェンロンはもう絶対嘘つかないんだよね。
いいっすね。
ちゃんと返してくれるということで。いや、1個多いっすって言われても、なんか困るけどな。
確かに。
使いようないから。
はい。
さあ、こちら、マチャさん行きたいと思います。ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？
はい。
は？ 8 個とも偽物だよってイチャモンつけられたということで。ねえ、本当は7個とも本物だったのに、
はい、
1個偽物が混ざることで、あ、これもう8個とも、
はいはいはい、
そう、偽物なんで、ね、ちょっと買い取り安くなりますみたいな。で、買い取って、この8個目だけテントに並べて、はい、7個で願い叶えるみたいな。こういう方法やられますね。
いいっすね、
なんか。ね、悪いシチュアだったらね。
はい。
そう。ああ、これ8個とも偽物だよ、つって。で、1個のね、鑑定結果だけ見せられて。やられる可能性もありますから。
いや、怖いですね。
さあ、いいですね。はい、さあ、続きましてがですね。円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい。ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？シェンロンの角が1本増える。ということで、全然意味ないです。オプションつくだけです。シェンロンがちょっとだけかっこよくなる。
かっこよくなるっていう。
ちょっとだけね。ちょっとだけだけど、願い事を一つ叶えてやろう。ああ、ちょっと角1個生えただけなんだ、みたいな。他のシェンロンとは違うカスタマイズがちょっとできるだけという。
すごいっすね。これ何のためにやるのかな
って。そうそうそうそう。嬉しくないけどな、こっち側はね。
そうですね。
シェンロンはちょっと嬉しいのかな。
確かに。めちゃめちゃシェンロンファンじゃないともう、その労力無駄ですよね。
そう。でも、はい、やっぱなんていうの他のシェンロンとは一線を隠したいみたいな。俺のシェンロン角あるよ、みたいな。お前のシェンロンかっこよくないみたいな。言われたいみたいな。
シェンロンめちゃめちゃいますね。
ねえ、いいですね。
はい。
続きましてがですね。こちら、あ、アンツボさん行きたいと思います。
はい。
はい。ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？グローブを全国の学校に7個ずつ配れるということで。
素敵ですね、なんか。
大谷越え。
大谷越え。
大谷越え。大谷選手は全国の学校に3個ずつでしたけど。
はい、
ね、この、なんと、大谷選手は3個だったのに、はい、アンツボ選手は7個配りましたみたいな。ちょっと上に立てるみたいな。
素敵ですね。
素敵だけどね、もっと、なんかその、大谷よりすごい力くださいって言って、活躍して配った方がかっこいいけどね。
確かに。
うん。まあまあ、美談ではありますね。
確かに。
さあ、続きまして、
はい、
こちらがですね、わーすごいちょっとなんですかね、社会を切ってるちょっと答えありますので、
はい、
ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？岸田が辞任するということで、あ、なんとも言えんなこれはな、
なんとも言えないですねこれは、
ね、でももしかしたら ちょっと8個集めたということは、2個は、税金で徴収しますって言って、ああ、じゃあ1個足りないのでまだ、そう、シェンロンは出てきませんよ、みたいな言って、結果集められないみたいなね。
うわ、なんかこれ、ちょっと難しい問題ですね。
ごめんなさいね。ちょっと、難しい問題。こういうの結構大好きなんですよ。
めちゃめちゃそうですね。岸田さんがまた辞任されても、また次のもし総
理。いやいや、確かにね。これで、誰を立てるかっていうのもありますからね。
税率を低くするとか、なんかそういう。
の方がいいかもしれないですね。
もしかしたらいいかもしれない。
いい法案を通してくれる、みたいな。
いいですね。またこう、なんか考えさせられるこの内容、
ね。確かに。
ね。
ね。
すごいわ。
別に悪いわけ、悪いわけでもないですから。
いや、そうですね。
そうそうそうそう。ねえ、
だからいいな、
これ難しい問題だけどな。
いや、いいですね。
さあ、続きましてがですね、こちらがどれにしようかな。じゃあこちら、アンツバさん行きたいと思います。
はい。
ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？ボーリングが楽しくなるということで。いや、これもうボーリング下手くそ前提やもん。
玉つながりってことなんですかね。
うん、玉つながりでしょうけど、はい、いや、そもそもがボーリング面白いからね。
もう一個がもしかしたらボーリング玉かもしれないですね。
そうそうそうそう。
7個、8個目が。
なんかちょっと答えたいな、みたいな感じの人が一人いるんですけど、ちょっと水曜9時からですね、はい、いつもラジオやってるマッキーのドッカンレディオのマッキーさんがね、ちょっと見に来てくれて、久しぶりですね、マッキーさん。あれって。メンバー変わってますよ。はいはいはい。
リクエストのもう一人
は。リクエストのもう一人はちょっと今、ちょっと卒業しまして。はい、卒業しまして。はい、ドラゴンボール8個集めたらね、帰ってくるらしいんですけど。そうそう、8個集めたら帰ってくるということで。
あ、はい、どうぞ。
あ、大丈夫ですよ。
お前、サタン、いじめるな。クッキーになっちゃえ。
はい、ということで、魔人ブーのモノマネをする、マッキーさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで。さあ、ということでね、今、大喜利のコーナー、そう、今やってるんで、ドラゴンボール大好きなんで、ね、多分、そう、ドラゴンボール8個集めたら、マッキーが出てくるという可能性もありますね。くそ、8個集めんかったらよかった。さあ、じゃあ、あと何個か紹介したいと思います。
はい。
こちら。あ、いいですね。円楽さん行きたいと思います。
はい。
ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？
はい。
いい友が復活するということ
で。あ、いいですね。
ねえ、いい友出たかったでしょ。
いい友出たかったですね。
ねえ、だ復活してほしいよね。
いい友いいですね。
やっぱお昼ってなったらいい友ですよね。
確かに。
結構これなんかリアルな。
はい。
だからタモさん級はやっぱり8個じゃないと。
そうですね。
7個ではの願いではちょっとシェンロンの範囲外で叶えられないぞみたいになりますから。
いやめっ。いいっすね。確かになかなかこう、いいとも復活なんてこう、できるようなもんじゃないじゃないですか。
まあ、確かにね。
はい。これこそ神頼み。
神頼み、神頼みですね。はい、確かに。
いいな。
さあ、続きましてがですね、はい、アンツバさん行きたいと思います。
はい。
ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？
はい。
転生したヤムチャになれるということで。ね、転生したらヤムチャだった剣っていう漫画ありますけど。
いいっすね。あ、あるんすか？
そう、あるんですよ。そういう漫画、面白漫画があるんですけど。いやいや、ヤムチャかーっていう。
ヤムチャまたいいですね。
そう、ヤムチャなー、ちょっとなーっていう。ヤムチャじゃない方がいいなー。
ヤムチャいいキャラですもんね。
じゃあ、ラスト行きたいと思います。
はい。
円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい、ドラゴンボールを8個集めるとどうなる？
はい。
カリン島が1メートル低くなるということで。これカリン島めちゃくちゃ高いですから。
びっくりしました。僕食べる方のカリン島かなと思って。
あ、そう。カリン島とカリン島、そこにある豆がカリン島って言ってね、ありますけど、はい、その島が1メートル低くなるということなんですけど、あれ1メートル低くなったところで変わらないですよ。
見分けつかないっていう。
そうそうそうそう。もうめちゃくちゃ高いですからね。なかなか意味ないっていう悲しい。
そうですね。
お知らせですけど、さあ、ということで、はい、以上でございます。
はい。
さあ、それでは本日の、MVP を、はい、よろしくお願いします。
わかりました。これは僕、もう、これだと思いました。
お、
円楽さんのいい友が復活する。
おー、ね、おめでとうございます。
やっぱなんかすごい8個集める意味があるなっていうか。
あ、なるほどね。
はい。
7個では叶わないんだなという。
そうですね。
ああ、
どのテレビ業界の方に行ってもやっぱ絶対に復活しないだろう。
確かに。
はい。
絶対復活しないけど。
どんなにすごいこうプロデューサーとかなんかいろいろテレビ作ってる人に行っても復活しないであろうものをやっぱり。
8個集めさえすればどうにかなるかなみたいな。
はい。
さあ、ということですね。さあ、それではですね、
はい、
来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
はい、来週のお題、2億円のトイレにはこんな機能がついている。どんなの？ということで、さあ、今ですね、実はですね、はい、ちょっと話題になってるのが2億円のトイレということで。
すごい、そういうのがあるんですよ。
大阪万博。
はい。
で、今建ててる途中なんですけど、はい、2億円のトイレを、そう、やるぞということで。
マカコサポされて。
あ、すごい、マカコサポーか。 そう、2億円のトイレを建ててるというね、はい、そう、まあ今ニュースがあって、皆さんから高いんじゃないかと、はい、っていうのが来て、いや、2億円のトイレでどんな風にしたらええねみたいな。
これはなんか使用料取られるとかなんですか？
どうなのかね。
ですよね。なんかちょっとやっぱ2億円を回収しないといけない、こう現実的な問題。
いや、そうだよね、本当に。
どういうので？
いやー、ね、だからどういう意図で、
確かに。
そう、やってるのかなっていうのもあるんですけど。
気になりますね、
でもめちゃめちゃ。1個が2億円だとは思わないんですよ。はい、その、たくさんあっての2億円だとは思いますけど、それでも高いんじゃないかと。
いや、そうですね。
普通に作ってそんなにしないでしょみたいなよく言われてるんで、ちょっとその辺も考えながらの、
はい。
はい、ちょっと、社会もね、はい、受け入れながらの、そのニュースもね、入れながらの大喜利のお題、はい、2億円のトイレにはこんな機能がついている、どんなの、こちらをやりたいと思います。
はい。
はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。さあ、ということでですね、はい、それでは、CM の後はですね、あつき22の熱き言葉と、
はい、
はい、原付き旅飯のコーナーをやっていきたいと思います。はい、さあ、皆さんもね、こんな熱き言葉、
はい、
ネガティブな事柄や、
はい、
まあ、言われたことなどをですね、
はい、
熱き22の熱き言葉でポジティブに変えていくというコーナーですので、
はい、
はい、ぜひこういうのを変えてほしいぞということがありましたら、はい、メールツイキャスで募集しております。
お願いします。
はい。
はい、メールアドレスは、origin@fmnaha.jp小文字で origin@fmnaha.jp まで。
それでは一旦 CM です。
どうも、甘い時間はいかがですか？モンブランです。
オリジンお笑いライブ気象転結ボル335、
2月24日土曜日、那覇市文化天物館4階、
天物ホールにて19時開演。チケット一般2000円、小学生1000円。お待ちしてます。
よかったらお前も見に来てな。
いや、俺もいるばよ。
受付で2000円ちゃんと払ってこいよ。
なんでよや。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、2月21日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
さあ、ここでメール来てるので、メール紹介したいと思います。
お願いします。
さあ、まずはですね、こちらからいきたいと思います。
はい、
ソールドアウトのウェカピポーチョメノスケくんとアツキニーニー2人でカンコピもよろしくね。大城クマ嫁よりということで。
いい
っ
すね。
いやいや、ねえ、だからソールドアウトをまず1回見てきてね。
そうですね。
相当難しいよ。
あ、そう。
そう。ねえ、でも、1回生で見たことあるんですよ。
はい。
で、その、まあ、ちょっと名前何だったかな、がいるんですけど、結構身長低いから、
あ、はい、
俺結構合ってるかもしれないですね。その、完コピするには、あと一人必要だな、ソールドアウト。3人だったんじゃないかな。
あ、じゃあ、近所リエさんに。
リエさんなら、マングじゃなくてリエさんなんだ。
近所リエさん、はい。
さあ、まあ、そんな感じでね。
はい。
完コピよろしくね、ということで。ウェイカピポはね、めちゃくちゃ有名なんで。
はい。
まあ、でも難しいな、これはな。さあ、はい、あともう一件、メール来てるので紹介したいと思います。
お願いします。
チョメノスケさん、お久しぶりです。あつき22さん、はじめまして。
あ、はじめまして。
はい、愛知県のピンガです。
あ、嬉しいですね、愛知県から。
はい、愛知県からありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど、ご両親が私の弟より若いことにかなりショック。わ、すごいな。だから、あつき22のご両親が、
はい、
私の弟より若いことにかなりショック。チョメノスケさんぐらいの子供がいてもおかしくないおばさんですと。50代の世代の曲は、ニューミュージックでしょうかと、
はい、
ニューミュージックと言われるものですね、はい、私の周りはアリス、
アリス、はい、
うん、
谷村新司さん、
そうそうそうそう、はい、でチューリップ、
はい、
でカイバンドなどが人気でしたよ、
はい、
今はシティポップとか言われてるみたいですと、で慌ててメールし、 メールしていますが間に合ったかな、またメールしますねということで、そう、アリスとかが、
いいですね。
そうそうそう。
つかみかけた。
わかるんだ。
わかります、わかります。歌ってました、カラオケで。
ライライライ
ライライライライライライ
ライライライライ
ライライライ
ライライライライライライライライライ
ライ
ライライライライライライライライっていうようなニューミュージックという曲がまあ有名でしたよということで、50代。だ親世代の曲だったらこれですよっていう。
あ、ありがとうござい
ます。この辺もいいんじゃない？
そうっすね。ちょっと、アリスもやっぱ歌ったこともありまして、うん、いいっすね。あなたは稲妻の。
いや、なんかちょっとイメージと違うけど、面白い。いや、逆にそっちの方が面白い。この、なんですか、ちょっとお笑いとしてするんだったら。
いいっすね。ちょっとまあ楽器は弾けないので、ちょっとあれにはなると思うんですけど、うん、はい。
あ、ね。まあ楽器もちょっと覚えていきながらね、やったら面白いですし。さあ、アリスねというのも来てますからね。
すごいっすね。
さあ、ありがとうございます、はい、という感じでございます。
すごいわ。
さあ、それではですね、メールありがとうございました。それではコーナー行きましょう。
あつきの言うの、
あつき言葉。
はい、ということでですね。さあ、こちらのコーナーですね、はい、ポジティブな事柄やね、言動などをですね、ポジティブに、
はい、
あつきに2のあつき言葉で書いていこうというコーナーでございます。
はい。
さあ、今回ですね、ちょっと、募集が来てないので、
はい、
リクエスト来てないので、はい、何かこのあつき2にこういう場面あったら、こういうあつき言葉書けるよというのがありましたらよろしくお願いいたします。
はい。そうですね、今日僕、髪を切ってきたんです。
ほうほうほう。
はい。
いいですね。
なので、うん、こう、自分がこう、美容師さんに要望した髪と、思ってたのと違う髪型になったと。
ちょっと待って、今日髪切ったんだよね。
はい。
なんか、今日、要望通りの髪型にならなかったみたいな風に聞こえるけど。
違います。僕は要望通りでした。
今回要望通りだったんだよね。
要望通りです
ね。でもたまにある、その要望通りにならなかった時。
ありますね。
まあたまにね。
はい。
そう、なかなかまあ、ないですけど。
そうですね。
あの、思い切った時に結構あるじゃないですか。
そうですね。
ツーブロックにするとかを急にやった時とかに。
確かに。
なりがちですけど。
刈り上げの位置ここにお願いしてくる。ここぐらいまで刈り上げ
る。いや、そう、ないないない。ここはもうモヒカンだから。そこまで来たらもうモヒカンだから。それはちょっと、まあ、でもね。でも僕もね、その、ちょっとあるのが、
はい、
さっき TikTok にそれが流れてきて、海外だったんですけど。
はいはいはい。
なんかその、こういう感じにしてくださいって言ったら、おかっぱになるとか、前髪パッツになりすぎるとかね。はい、っていうのもあったりしますから、はい、まあそういう時にかける熱き言葉。
はい。
はい。それではですね、まあ散髪に行ったけど、
はい。
自分の思い通りに、まあならなかった時の熱き言葉、お願いします。
はい。思ってたのと、違う髪型だけど、これがもしかしたら、何かしら人生の分岐点なのかもしれない。前向きに生きていこう。髪型は、また生えてくる。
はい、ということで、さあ、こちらでございますね。
はい、
いや、人生の、でももしかしたらね、
そうですね、
その髪型が、後々流行る可能性もあります。
もしかしたら、この、自分の、だけのこの、よしあしで、この、なんていうんですかね、髪型、
うん。
自分が気に入る髪型をやり続けてただけなのかもしれないと。
うん、はいはいはい。
もしかしたら新しい自分をこれから見つけられるかもしれないっていう。
これはでもあるかもしれないですね。
そうですね。また見てくれた方、客観的にこう自分を見てくれた時に、
うん、
もしかしたら似合ってるかもしれない。
うん。いや、あると思いますよ。はい、それこそ一時期前髪パッツンの女の子流行ってたけど。
ありますね。
ね、なんか、はい、ちょっと芸能人の方が、その間違って髪の毛パッツにしたのがやっぱめちゃくちゃ可愛かったから、そっから流行ったとか。
なんかそういうの多分ありますよね。
あると思うんで、はい。そう。で、ね、昔で言うロナウド選手が大五郎カットって言って、
ありましたね。
そう残してるみたいな、あったけど、はい、やっぱサッカー上手いとかっこいいんだな、みたいな。
確かに。
っていうのは、ベッカムヘアだってね。
ありましたね。
ソフトモヒカンみたいなのありまして。
そういう感じで、確かに、厚木ヘアみたいな。
そう。
ニーニーヘアちょっとあれですね。
そう。で、それがもしかしたらミスから生まれる可能性もありますから。
確かに。
あー、そう
ね。これどうですかね、ちょっと、自分なりに意外と良かったのかなっていう。
なるほど。
はい。
おー。手応えは感じてんな。
はい。
もっと俺あれだと思ったけど、この、失敗は成功のもとだよ、みたいな。なんか、もっとこういう、の来るかなと思ったけど。
一旦これ受け入れるっていう。
あ、のも大事だと、
はい、スタンスで、はい。
髪の毛また生えてきますからね。
そうですね。
はい。で、はい、そっからまた、新たな髪型にしていこうじゃないかと。
そうですね。
新たな自分見つけていこうという熱き言葉でございました、はい。ありがとうございます。
僕やっぱ最近気づいたんですけど、僕がポジティブなのは天気がいい時だけだなって。
なるほどね。
はい。
ダメね。雨降ってる時じゃ熱き言葉なかなか出ない可能性もある。
そうですね。
ね、今日は天気いいですからね。
めちゃ天気の
さあ、ありがとうございます。
はい、
さあ、ということで、ここからは、はい、原付き旅飯のコーナーでございます。
はい、
さあ、こちらはね、厚木に2が、まあ、原付きで回って、
はい、
探した、おすすめの、
はい、
まあ、ご飯屋さんや、行ってみたいなと思うご飯屋さんを紹介するコーナーです。
そうですね。
さあ、それでは本日の原付き旅飯よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、僕、月曜日に、実家の方に、 帰りまして、名古屋に帰りまして、その時に見つけた、はい、お店でございます。
どこでしょう？
ちょっとですね、場所が分かりづらいので、こう、住所というか、うんうん、ちょっと住所だったり、近くにこう分かりやすい建物があるので、
はいはい、
そちらを説明させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
僕が、
はい、
行ったお店がですね、
はい、
火曜亭という。
火曜亭。
はい。居酒屋食堂火曜亭という。
ほうほう。
はい、女村にあるお店ですね。はい、
あ、女村なんだ。
はい、女村にあるお店で、女村の向こうが、最近女村ってこの、なんですかね、バイパスなんかすごい、
近く、
はい、バイパスの道ができたので、
はい、
旧道と言っていいのかわかんないです。旧、58号線。まあ、58号線ではあるんですけど、
は
い、向こうの、旧道にございます。で、はい、住所が沖縄県国頭郡大宜味、大宜味じゃない。大宜味好きすぎて、
いや、自分の住所言おうとしてるやん。
そうだ、危ない危ない。女村。
うん、
で、女、6235という住所。
6235。
はい。住所にございます。はい、
女村の6235。
はい。
これで検索かけたら多分まあほぼ出てくるでしょうね。
はい、出てきます。で、なんか近くにですね、はいはい、ね、瀬長島にもございます、タコライスキジムナーっていう、
は
い、お店が近くにあります。
ははは、
あとは、ガラス、待ってくださいね。ガラス工房的に、ガラス工房か。沖縄工芸村っていうのがございまして、そこでガラス工房。すごい大きい看板が立ってるのが目印。うん、
はい。
キジムナーとガラス工房の間にちょうど位置するところにありまして、
ほうほうほう、はい、
僕が、僕、名古屋向けに帰ったので、左側に、名古屋向けに帰った左側にキジムナー。
はい。
で、右側に、火曜亭。
火曜亭、はい。どういう字を書くの、火曜亭は。
火曜亭、ひらがなで、火曜で、亭はこの、なんていうんですかね。
定食
とかの
定食、
は
い。はいはい。
亭です。あ、で、この亭、何の亭、わかりました、ジョブさん。
大丈夫です。
わかります。
定食とか。
ほら、定食。
はい、合ってます。
はい。
あ、定食じゃない、あれですね。バス停とかの定ですね。
はい。
はいはいはいはい。
こっちの定で、ですね、看板が、出てるんです。大きく。食事の。で、気になったのが、コチュジャン麺っていう。
おー、ちょっとじゃあ韓国的な感じ。
もうなんか普通に沖縄料理、そのチャンプルーだったり沖縄そばがメインなんですけど、はい、なんかコチュジャンそばっていうのがあって、僕ちょっと変わったの好きなんですよ。
はいはい、
カレーそばとか。
ああ、変わりだね。
結構好きで、もうそれがもう毎回気になってて、
通るたびに。
はい。で、それをなんか一番多分売り出してるのかわかんないですけど、めちゃめちゃ大きく。
でっかく載ってるんだ。
はい、看板、絵の看板あるので、
はい、
そこも多分目印になると思うので。はい。
じゃあまだこれ中には入ったことはない。
ジョメさん、実は食べてきました。
あ、食べてきたんだ。
はい。
おー、中入った。
もうちょっと気になりすぎて。
雰囲気はどんな感じ？
雰囲気はもう、なんか、食堂ですね。
食堂なんだ。
はい。で、夜は居酒屋にもなるみたいで。
ああ、じゃあ昼食堂やりつつ、
はい、
夜居酒屋やってますよ、みたいな。
で、夜ちゃんと食事も、あるので、
うん、
はい。
この広さ的には結構まあまあ広い。
そうですね、だいたい2、30名入るんじゃないかな。
あ、結構入る。
はい、結構はい。入るので。
ああ、じゃあ、まあ、みんなで行ってもいいですよ、みたいな。
そう
です。
それこそ、アジアの、観光客ですかね、の方々もいらっしゃったりして、
はい、
僕は一人でカウンターに座ったんですけど、こちら、麺、いただきました。
ちょっとごめんなさい。はい、そうですね。料亭とかの亭ですね。バス亭の亭は違う。人弁つく、確かに。全然俺、言えんかったですね。なんて言ったらいいんだろうってなりましたけど、確かに料亭の亭ですね。
円楽さん、ありがとうございます。
円楽さん、ありがとうございます。はい、さあ。
で、いただいてきました。
うん、
で、なんか、甘辛の味って、で、まあ、野菜もたくさん乗ってまして、なんか麺が平麺でものすごくツルツルしてる、
ね。絡みやすいんだ。
そうです。だからもうちょっと沖縄そば感は全くはなかったんですけど、
はい、
すごいちょっと甘辛な味付けが好きな方は、すごい好きな。
いや、僕甘辛好きなんですよ。
ご飯もついてるんですよ。
ああ、いいですね。
なので、僕はちょっと牛肉というか、肉も乗ってる、肉と玉ねぎとか乗ってるので、それをご飯に乗せてまた食べたりとかしたら。
この、どっちの時行ったの？居酒屋の時行ったのか。
あ、僕一応夜の時間帯、6時、5時ぐらいに行ったんですけど、もうほとんどまだ食堂みたいな感じで。
あ、まだ食堂状態だったんだ、
はい、多分食事はずっと、終わりまであるのって、
はいはいはい。
はい。ちょっと気になりすぎて行ったんですけど、美味しかったです。もうスープも、まあ、甘辛なったので、もう。全部飲んじゃったみたいな。
ああ、じゃあ、コチュジャン麺が、やっぱ、おすすめというか。
おすすめですね。
よかったな。他にもどんなメニューあった
の？あ、もう沖縄そばで、僕ちょっと気になったのは、牛肉豆腐。
牛肉豆腐？
はい。まだ麻婆豆腐と、みたいな感じで、ちょっと牛肉豆腐っていうメニューがあって。はい、
で、あえてやったりしてるのかな？
あ、そうです。ちょっとアンケーというか。
うわぁ、絶対美味しい。
絶対うまいじゃないですか。もうそれで迷ったんですけど、うん、やっぱり今回コチュジャン麺。
そうだね、メインで、ね、押してるから。
メインで行ったので、うん、またちょっと沖縄そばとはちょっと違った感覚で食べれると思うので、はいはい、ぜひおすすめです。
ぜひぜひ。
はい。
で、こっから今、北部はね、どんどん開発も進んでいってるから。
そうですね。
こっから人気、大人気になる可能性もありますので。
もう景色を楽しみながら、ちょっとまたコチュジャン麺いただいて。
はいはいはい。
はい、もうあれは最高です。なんか本当に気分転換。
いや、いいですね。
めちゃめちゃいいなっていうので。
コチュジャン麺。
はい、ちょっとまた、
食べたくなってきたな。
気になるワードっていうか、その、なかなかないものだと思うので、はい、ぜひ、女ストーン行った際には、はい、コチュジャン麺、
はい、
通って、
はい、
行ってみてください。
行ってみてきてくださいですね。いや、はい、最高ですね。
はい、いろいろちょっと、僕もちょっといろんなものが目につくようになってきたので。
あ、いいですね。
はい、
事故だけはしないようにね。
あ、わかりました。
原付でゆっくり、ね、法定速度守りながら、そう、しっかりと、まあ、美味しそうだなと思ったところを、まあ、はい、チェックだけ。
そうです、ね。
よろしくお願いしますということで、はい、はい、原付旅飯のコーナーでした。
はい。
はい、それではですね、はい、まあ、お知らせというか告知で言うと、はい、まあ、今週土曜日に、はい、オリジンお笑いライブ気象転結ありますので、天仏ホールの方でありますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、以上でございます。
はい、
さあ、ではまた来週も、
はい、
はい、二人でお送りするので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お送りしたのは、リクエストちょめのすけと、
あつきにいにでした。
はい、バイバイ。